さあ、今週も始まりました三代目柳家藤三郎のアメリカよもやま話。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。いかがお過ごしでございましょうか。まあ一週間ね、本当に早いんでございますけれども、今週はなんとですね、日本から大変なニュースが飛び込んでまいりました。と言いますのも、このラジオでも何回か喋ったことあるかもしれませんけどね、私は柳屋というところに所属してまして、所属って言ってもまあ、なんか契約書書いたとかそういうのはないんですけど、柳屋小三治師匠というね、落語界では唯一の人間国宝でいらっしゃいまして、それからまあ私から見るとですね、まあ芸筋で言うとおじさんに当たるんでございましょうかね。師匠の兄弟子に当たります小三治師匠がお亡くなりになりまして、まあ、日本のニュースでもたくさん出てましたんで、ご存知の方もアメリカには多いのかなとは思うんでございますけれども、何しろ突然なったんでね、驚きましたね。私は落語協会、社団法人の落語協会というところに所属してますんで、マスコミの皆さんより若干早くメールで知っておりました。訃報っていうのがねありまして、別に小三治師匠みたいな素晴らしい偉い方じゃなくても、まあ落語協会の協会員ってなっている人が亡くなると、落語協会の事務局から我々はまあメールをもらってですね、知るわけですね。それで今回は小三治師匠の急にお亡くなりになったんですけど、10月の7日だったみたいですね、10日に私たちはメールをもらいまして、それで知ってて、その時まあ驚いたんで、ニュースやなんかを調べようと思ってツイッターとか見たら、まだどこにもニュースが出てなくてですね、だいたいそれから、一番最初が共同通信だったと思うんですけど、1時間後ぐらいですかね、我々がメールをもらってから、訃報が出てました。そこからもまあ記者会見じゃないや、なんて言うんですか、プレス発表、多分まあ小三治師匠の事務所から落語協会に連絡が行って、落語協会がホームページに載せるってところでみんなが知ると思うんですよ。その前に我々はまあちょっと若干1時間早くメールで知ってるわけですけど、多分な、小三治師匠のご一門だけ知ってて、で密葬って形で葬儀を済ませて、10日に落語協会が発表したっていう形になると思うんですよね。だから落語協会はもっと前から知ってて、事務員は、まあ、事務員のどこまでが知ってるかわかんないですけどね。まあ、驚きましたね。さ、今言った通り、大きく見ると、まあ、柳屋と言いましてね、五代目の古参の一門っていう意識がやっぱり我々強いわけですよ。っていうのも、私がその入門した20数年前、1999年ですけど、その時は、古参師匠がまだご存命で、古参師匠っていうのも、今まあ6代目がいらっしゃるんで、5代目の古参師匠ですね。5代目の古参師匠がいらっしゃって、で、その目白にオタクがあるわけですよ。それで目白のオタクっていうのはすごく大きくてですね、川村女子学園っていう、女子校の後ろにありましてね、後ろっていうのは変だな、裏にありまして、で、大きなオタクにお庭があって、それで、これが有名なんですけど、大きな剣道場がついてるっていうね、それで、小三師匠はまあ、剣道がご趣味だったので、そこで剣道されてたわけですけど、その剣道場で、まず元日ですね、話し家っていうのは元日の朝のことを元旦って言いますからね。元旦に師匠のお宅に行くわけですよ。で、我々前座っていうのは、その頃は、まあ、師匠の家に行かないで、直接、まあ、目白に行けと。目白に行けって言うんですよ、我々はね。目白にありましたんで、目白駅の近くにあって、その川村女子学園の裏手にあったんでね。で、小三師匠は目白の師匠って言われてたんで、まあ、目白に行ってこいと。これもいつか話さないといけないですね。話さなきゃいけないってことはないけど、我々は、名人になると地名で呼ばれるっていうのがありまして、だから、小三師匠は目白。それから、小三治師匠は高田の馬場に住んでたんで、馬場。また高田の馬場。それから、亡くなった新潮師匠は柳井町。神楽坂の柳井町に住んでたんで、柳井町とかね。先代の、文楽師匠は、黒門町。これが一番有名かもわかんないですね。それから、新潮師匠はあんま日暮里っていう人いないけど、ね、まあ日暮里って言ったら、 新書師匠ですね。日暮里会はいっぱい住んでましたんでね。それが柏木っていうと、圓生師匠。それから新宿の抜け弁天に今の金橋を住んでんで、金橋師匠のことを抜け弁天っていう人もいますけどね。いいや。どこまで話したんでしたっけ？そう。それで正月ですよ。正月になると我々は、師匠の家に集まるので、孫弟子、ひ孫弟子で二つ目ってなると大変ですよね。まず師匠ん家行って、それから大師匠ん家行って、それから大師匠の小さん師匠ん家行かなきゃいけないっていうことになるんで、それぐらいまで多分いたんじゃないかな。だからうちの師匠のところには二つ目以上の兄弟子が集まって、そっから師匠と一緒に目白の小さん師匠のお宅に来る。で、前座はもう直接行っていいぞっていうので、我々は行くわけですよ。で、大体その準備っていうのが、12月の30日に、目白の師匠の家の大掃除っていうのがあって、我々、前座ですね。それから二つ目の兄さん一人ぐらい、二人ぐらい来てたかな。それからお孫さんの真打ちですけど、家禄師匠が一緒にやってくれるっていうね。それで、お正月の準備と大掃除とか、なんかそういうのを済ませて、それから、元旦ですよね。元旦を迎えるわけですね。だから31日が一番大変だと思うんですけど、それ多分家禄師匠とかがやってくれさってたんじゃないでしょうかね。その時まだ家禄師匠もお弟子さんがいなくて、その後ね、僕が入ってから2年後輩に家禄師匠のところにお弟子さん入ったんですけどね。それでね、だから元旦、その話し家として集まりますね。で、これがね、我々柳家独特というか、柳家だけなんですけど、二日なんですよ。二日がね、小三師匠のお誕生日なんですね。昔は男子師匠がいらっしゃった時は男子師匠も同じ誕生日だったんでって話は聞きますけど。だから元旦、それから二日っていうのはもう柳家寝ないでみんな酒飲んで、我々は、前座を働き、師匠方は落語をやりっていうね。で、そういう意識があるので、で、当初、古仙師匠、三助師匠っていうね、柳家の、なんて言うんですか、大御所いらっしゃいましたけど、やっぱりこう、一門が大きくて力があるっていうのは、小三治一門、それから霊齢者馬風一門っていうのがありまして、で、幹部席でこう、ドンと構えてるわけですよ。で、うちの柳家権太郎一門っていうのは、弱小と言いますかね。弟子のいらっしゃらない師匠方がたくさんいて、うちの権太郎一門と、それから柳家三協師匠のところ、三協一門っていうのが新興勢力でございましてね。で、どっちかっていうと、三協師匠は、なんと言いますかね、小三治一門に近いと言いますか、小三治師匠となんかいろいろあったりとかって聞きますけど、近いと言われてましたね。で、うちの権太郎一門っていうのは、霊齢者馬風一門に近い。だから二つ目になると、うちの師匠んちの、新年会が終わると、馬風師匠んちに顔を出さなきゃいけないというか、顔を出すっていうようなこともありましてね。小三治師匠のところには行ったことないんで。そんなこんなでね、柳家って意識が強いわけでございますよ。で、私が前座、さっき言った通り入った1999年はまだ小三師匠もご存命で、それから新潮師匠もいらっしゃって、それから小三治師匠とかね。で、僕がですね、前座のその初席ですよ。噺家にとって一番大事だって言われてる初席。これがね、毎年鈴本演芸場に配置されてまして、一回だけ、2年目かな、だけ浅草に配置されて、初席をだから3回か4回やってんだよな。勘定してないんですけど。それで、いつもね、鈴本の2部っていうかね、夜だったんですよ。それで、昼と夜に分けるんですけど、前座とお囃子さんを。寄席はね、お正月で特別興行なんで3部制なんですね。で、鈴本演芸場は一部の鳥が、その時です。僕がその前座だった時。一部の鳥が、三遊亭圓歌師匠。今の四代目の圓歌師匠じゃなく、その前のね、山のアナアナ、歌やっこの圓歌師匠つってわかるんですかね、圓歌師匠。それからね、二部がね、これが古今亭志ん朝師匠なんですよ。三部が柳家小さん師匠。で、三部はまだ小さん師匠が生きてたんで、小さん師匠の夜の鳥は、小さん師匠も、1月の3日だけだったかな？ 2 日だけだ、あ、3日だけですね。だから、お誕生日会が終わった3日だけ、1日だけそこに出るっていう。で、その日は、相撲さんだった、大史跡が来て、相撲甚句を歌うっていうのと、小三師匠が出るっていうので、大変なわけですよ、柳家の前座は。で、夜なんで、2部の小三、新潮師匠のところもバラす。それから夜の小三治師匠もバラす。 で、要は昼席の前座さんは演歌師匠の鳥をやって、それから新潮師匠の興行の半分までやって交代って感じなんですよね。だから夜の前座がすごい大変でっていう思い出がありますね。だからそういうのをやってたおかげで、あの新潮師匠のね、他の会に呼んでいただくっていうことも多かったし、小三治師匠のなんていうんですか、他の旅の仕事も連れてってもらったことありますしね。それから他のなんだろう、いろんなところでやる落語会に前座として、まあ小三治師匠はお弟子さんしか連れてかないんですけど、まあ前座さんがその時ちょうどいなくなったんで、僕が前座二つ目、二年目三年目になった時にね、で小三治師匠の前座さんやったりとかっていうのはよくあったんでね、今回だから小三治師匠はまあまあ思い入れが強いと言いますかね。うん、いや、なんかあの、やっぱり柳屋なんでね、会う回数が多いっていうのと一緒にね、それと、僕はあの、小三治師匠が会長を4年間だけやったんですけど、落語協会の。その時に真打ちになった最後の、あの、組なんですよ。組っていうのも変だけど、僕らが真打ちの披露興行が終わった段階で小三治師匠が、落語協会の会長を辞めて、それで人間国宝になったんじゃないですかね。2014年の6月ぐらいだったと思いますけど。なのでそんな経緯もあって、まあ小三治師匠には本当にね、なんと言いますかいろんな思い出がございますよ。あの小言を言われたこともありますしね。そう、前座の時ね、なんで小言を言われたのかよく分かんなかった時があって、そう、何かっていうと、朝日名人会っていう大きなあの銀座でのホール落語がありましてですね、それで僕はそこのレギュラーの前座を務めてたわけです。で、小三治師匠は、うなぎの太鼓っていうネタを鳥で出されていてですね、それで、それは録音して販売するっていうことが、まあ、決まってるというか、出来が良かったらだとは思うんですけどね、販売するっていう目的で、お客さんもね、ものすごく入るホールなんですよ。600人だか800人だか。その時はうちの師匠も出ていて、僕ね、師匠が何やってたかちょっと思い出せなくなっちゃったんですけど、小三治師匠はとにかく、うなぎの太鼓なわけですよ。それで、あの、鉛筆で書いた手書きのノートを広げて、不機嫌そうになんか、おさらいしてるわけですよね。そんなもん家でやってこいと思うんですけど。それで僕は全然立ち働いてる時に、うちの師匠、ゴン太郎が講座で落語をしていて、それからね、あの、それで中入りかなんかで、その次の次ぐらいが小三治師匠っていう、あれだったと思うんですよ。で、楽屋で働いてたら、楽屋にはモニターっていうのがあって、テレビにそのうちの師匠が落語をやってるのが映るんですけど、で、小三治師匠に、ちょっとお前来いって言われて、やべえ、なんかしくじったかなと思って行って、小三治師匠の横に突っ立ったら、おい、おめえは誰の弟子だって言われて、知ってるに決まってんですけどね、わざわざ聞いてきたわけですよ。私は柳家権太郎の弟子です。なんだよ、おめえの師匠はゴン太郎だな。今、おめえの師匠がこうやって落語やってるけどな、話やってんの聞いて、おめえの師匠がなんでこういう落語、話をやるようになったか、おめえわかるのか。入って2年ぐらい、2年、3年の前座にですよ。ねえ、名人小三治が、師匠がやってる落語に対して、おめえの師匠はどういう気持ちでこの落語、話やってんだって言われてですね、答えられないですよ。ねえ、いろんな変遷があってそうなったとは思うんですけど、どうなんでしょうね。それで答えられない。答えられないっていうのもそうですけど、小三治師匠に対してそんななんか口を聞けるとも思ってないし、何を言っていいかがわかんないんで、すいません、ちょっとわかりませんって言ったら、どういうつもりなんだお前は。師匠のところに入門しといて、弟子が師匠の話がわからねえっていうのはどういうことなんだみたいな感じで、なんかそれでね、小言みたいな感じで始まりましてですね、何言われたか、なんかちょっとなんで俺こんな言いがかりつけられなきゃいけないんだろう急にみたいな、そんなことよりその広げてるノート早く小三治師匠覚えたらいいんじゃないですかぐらいに思って、見てましたけどね。それでですよ、で結局鳥でね上がって、で枕が長いんでなかなかうなぎの太鼓に入らなかったんですけど、うなぎの太鼓に入って、はたと私は気がつきました。うなぎの太鼓ってね、途中で太鼓持ちが、お店に文句を言うシーンがありますね。湯飲みだったり、おこおこだったり、それからまたうなぎの噛み具合だったりね。あれね、 楽屋で私を捕まえてね、そのね、イチャモンのつけ方、あれ練習してたんですね、きっとね。その時は、あ、これだと思って。で、その時のね、うなぎの太鼓の、まあ、出来のいいこと。これね、録音に残ってんですよ、ソニーのね。クレジット出てないんですけど、太鼓私なんですが、追い出しとかね、追い出し太鼓とか、煮上がり格好の。だから、ぜひですね、皆さん、あれ聞いていただきたいな。うなぎの太鼓。ソニーから出てますよ。だから、あの時まだ小三治師匠は60ちょっとぐらいで、本当にいい時期だったと思うんですけどね。数々の名演を聞かせていただきましたけど、非常に良かったですね。ねえ。あれ良かったの、私に小言言ったからですよ、あれ。私が人柱になって、文句言われたから、ああいう出来になったんじゃないか。いや、面白いですね。小三治師匠は二の関っていうとこ、二の関もね、二の関は池袋演芸場の、昼の鳥なんですよ。で、新潮師匠が亡くなってからは、新宿末廣亭の夜の鳥も撮るようになったんですけど、二間バラシってね、いないですよ、そんな。一間バラすのでさえ名誉とされている、寄席の鳥をですね、小三治師匠は二間バラシっていうね、これはすごいですね。それでね、うちの師匠が池袋演芸場の夜席の通りになったんです。円蔵師匠がちょっとお年だっていうこともあり、勇退されてですね、私の師匠が池袋演芸場の二の席だから、初席二の席って我々お正月の興行ですけど、1月の11日から20日までですね。で、そうすると我々弟子が入れてもらえるようになって、どうかすると小三治師匠が昼席取った後、時間がない、小三治師匠がまた長かったりするんで、前座なしにいきなり二つ目上がるってことになると、小三治師匠で昼席ばらして、お客さんがわーって今度、新宿の方に池袋から移動するわけですよね。小三治師匠と共に、大ファンの皆さんが。その後に私が上がるっていうことが正月によくあってですね、そうすると小三治師匠が降りてきた後、次の出番が僕なんで、なんかこう、うがいとかしてたりね、顔洗ったりなんかしてると、なんだおめえやる気になってんな、とかいきなり小三治師匠に言われて、やる気になるも何も、小三治師匠がやりすぎて時間ないんで、僕2分ぐらいしか持ち時間ないんですが、とか思いながら、ありがとうございます、みたいなね。懐かしいっすね。それがもうだから、何年ぐらい前ですかね。10年。10年よりはもっと前ですかね。2つ目になってました。2つ目の時でしたけどね。そういう年が何年かありましたね。でね、二つ目になってからあんまり小三治師匠の鳥っていうのは入れて、お弟子さんが入るんでね。たまーにあったかな、三三兄さんが二つ目になってから、小三治師匠の二つ目が三之助兄さんしかいなくなった時に、一回か二回、交互で入れていただいたような気がするんですよね。三之助小権太でね。そうするとね、打ち上げを小三治師匠は千秋楽じゃなくて、その前の日の、九のつく日の9日にやるんですけど、そうするとなんか美味しいもん連れてっていただけるっていうね。焼肉の長春館ね、新宿だったら。池袋だったらなんかかき揚げが美味しい天ぷらのお店とかね。上野だったら、亀の屋っていうね。亀の井別荘と混じっちゃったな。九州の大分の。亀屋ですね。亀屋っていううなぎ屋さん。浅草でなんか行ったことないな。浅草で小三治師匠となんかどっか行ったことないですね。あったかな？どっか行きましたかね？忘れちゃいましたけどね。まあそんなこんなで小三治師匠はね、まあ私からするとおじさんに当たりまして、で、芸が、私は非常にね、小三治師匠の影響を受けてますしね、非常に憧れてましたので、憧れてましたって過去形でね、なんか亡くなってすぐ言うのは、なんですけど、ちょっと今週はね、本当に小三治師匠のことをたくさん考えて、小三治師匠の落語ばっかり聞いておりました。で、不思議なことに、そのニュースっていうかね、メールが来て、小三治師匠の訃報を知ったその前の日ですよ。に、大人のクラスってね、今開講してまして、募集してますんでね、ぜひ、落語を深く知りたいという方、かなり深く、ご説明してますんで、それと小話の解説、それから皆さんに小話やってもらってるんですけど、そのクラスで、1回目のと2回目の題材を新潮師匠にしたんで、やっぱり小三治師匠も入れたいというので、小三治師匠の、 うどん屋ですね。うどん屋を皆さんに聞いて、事前に聞いといていただいて、僕がその小三治師匠のうなぎ屋を開設すると。でね、志ん朝師匠はまあ、能弁というタイプでね、よどみなくスラスラリズムがこうしっかりしていて話し込んでいくっていう落語と、それから突弁のタイプの小三治師匠はこう、心に染み行くようにですね、じんわりじんわりと。だから、まあ、いい言い方かどうかわかりませんけど、もう華やかな志ん朝師匠が陽だとしたら、小三治師匠はこう、なんというか地味というか心にじわじわ染み込んでいくような、まあ、陰ですね。自分でも陰気な性格ってよくインタビューで言ってましたけど。まあ、そういう解説をたっぷりした次の日に私は訃報を知ったわけで、非常にショックでございましたね。タイムリーっていうのもそうですけど。だからもう今週はね、小三治師匠の落語いろいろ聞きましたね。そのうどん屋も前座の時に、吉祥寺に全身座劇場っていうすっごく大きいホールがあって、全身座がやるとこですけどね。そこで小三治師匠の独演会があって、私が前座で行ったわけですよ。その時の小三治師匠のうどん屋がまあ素晴らしい出来で、あんなに素晴らしい落語を袖から見てね、こんな間近で見て、こんな贅沢いいのかなって前座の時に思いましてね。あれね、もう一回見たいですね。ただこの落語っていうのはね、本当にもう生きているうちに生で見ないともう消えてしまうもんなんですよ。ですから皆さんね、ぜひ、落語を生で聞きましょう。私のじゃなくてもいいです。ただアメリカで聞こうと思うと私のしか聞けないかもしれませんので、ぜひですね。そう、だから私だってね、いついなくなるかわかりませんよ。アメリカにはずっといたいと思いますからね。今、クラウドファンディングやってますけど、ビザを更新していたいと思いますけど、あ、そう、明日、ついに、明日っていうか、今日、これ金曜日ですよね。金曜日、この日、放送されている夕方ですけど、運転免許の試験を、またロードテストを受けに行きますが、きっと受かると思うんですけどね。受かった暁には、いろいろ、運転したいと思いますんで、そういうところで何が起こるか、まあね、絶対事故を起こさないと思ってますけど、ぽっくり行ってしまうかもしれませんから、そうなったらもうアメリカで落語、なかなか聞かれなくなるかもしれませんからね。やっぱり皆さん生で落語を聞きましょう。いやー、小三治師匠の話からなんかね、広がって いろんな話になりますけど、小三治師匠はバイクがお好きで、いろんなバイクに乗られててですね、バイクを、それから腕がね、リウマチになってちょっと痛くなってからバイクをやめて、俳句の世界に、俳句を皆さんでやられてて、バイクが俳句になったなんてシャレをよく言ってましたけど、アメリカでね、バイク乗るっていうのも私はちょっとね、楽しそうだなと思ってますんでね。まあそういうことになるたんびに、いちいちその落語にまつわる思い出とかが出てきて、思い出しちゃうのかななんてなことを思いますけど、小三治師匠にはいろいろ思い出がありますね。落語というのはもうその人限り、まあ、俳優さんやなんかも歌舞伎やなんかもそうですけどね、もうその亡くなってしまうと、もうそれが、いくら映像に残ってて映像でね、見られるって言っても、もう生で、見ることができないっていう、まあ、我々の芸ね、そういうもんでございますんで、ぜひ皆さん、これからも一つ 私と、それから落語の方をごひいきにいただいて、いろいろこのラジオを通して考えていただければ嬉しいなと思います。三代目柳家藤三郎のアメリカよもやま話。さあ、皆さん、いよいよ私ロードテストに行ってまいります。来週なんかこう嬉しいご報告ができたらいいなと思っております。今週何しろこのラジオのディレクターさんにも付き合っていただいてですね、もう鬼のようにですね、自分、ディレクターさんはうるさいこと言わないのであれですけど、ね、パラレルパーキング、縦列駐車なんか練習してきましたんで、明日思う存分発揮して免許を取りたいと思います。それでは皆さんも良い週末をお過ごしください。